こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーママネジメントの第3部をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。マネジメント講座プロジェクトマネジメント編です。今回はプロジェクトマネジメント編ということで、システムエンジニアの世界ではプロジェクトマネジメントという言葉はしっかりと定義付けられています。このプロジェクトマネジメントの資格も存在するぐらいなんですね。このプロジェクトマネジメントの考え方というのはどんな企業のどんな組織でも使える内容なんです。非常に参考になりますので、概要だけでも知っておくととても便利です。一般的なマネジメントとちょっと違うのはテンポラルである、一時的なプロジェクトのマネジメントということです。でもどんなものでもプロジェクトと呼べばプロジェクトですよね。一般的に組織におけるプロジェクトっていうと、例えば1年間で組織改革プロジェクトをやります、コスト削減プロジェクトをやります、新商品を開発するためのプロジェクトをやります。こういうのも非常に分かりやすいです。大きなプロジェクトでいうと20人30人の場合もあれば、もっともっと巨大な50人80人100人というプロジェクトになるケースもあるわけです。こういった大きなプロジェクトだけでなくって、例えば新規開拓をやらなくちゃいけない、新規開拓をするためのリストを作成しよう、 A さんと B さんが協力し合ってこの新規開拓のためのリスト作成をやってくれ、こう上司から言われたとしますね。これも一つのプロジェクトなんですよ。ですからそう考えたらプロジェクトマネジメントっていろんなところに使えそうな気がしますよね。ピンボック、これがプロジェクトマネジメントの知識体系として非常に有名です。本格的に勉強しようとするんだったらかなり高難度な資格取得までいかなくちゃいけないので、そこまでではなくって10の知識エリアと5つのプロセス群というのがあるので、この2つはざっくりと覚えていきましょう。で、まず10の知識エリアから簡単に解説をしていきたいと思います。いろんな切り口でマネジメントをしなくちゃいけないということなんですね。で、10って書いてありますけど、まあ、かなり大規模なプロジェクトだったらここまで考えなくちゃいけないと思うんですけど、小さなプロジェクトだったら、例えばさっきの新規顧客開拓のためのリスト作成であれば10の中の3つか4つぐらいを意識すればいいんじゃないかなというふうに思います。では簡単に解説していきますね。まず1つ目が統合マネジメントです。統合マネジメントというのは結局それ以外の9つの切り口、これ全体を統合するということですね。10の知識エリアの中の1つになってるんですけど、この全体を統合するのが統合マネジメントで、2つ目がスコープ、3つ目がスケジュール、4つ目がコスト、5つ目が品質、6つ目がリソース、7つ目がコミュニケーション、8つ目がリスク、9つ目が調達、そして最後10個目がステークホルダーです。この中で分かりづらいものっていくつかありますね。スコープというのは範囲みたいなことです。これ後で説明します、まあ、スケジュール、コスト、品質、リソースもなんとなく分かりますね。コミュニケーションもご理解いただけると思います。そしてリスク、先ほどもお伝えしたような新規顧客開拓のためのリスト作成という小さなプロジェクトだったら、まあ、そんなリスクはないと思うんですけど、でもある特定のお客様のシステム開発というプロジェクトであればリスクっていうものも非常に重要です。リスクマネジメントもしっかりやっていかないとそのプロジェクトはうまくいきません。調達もそうですね。どこからお金を調達するのか、どこからそのようなスキルを持っているメンバーを調達するのか、何らかの商品開発をする、もしくは研究開発をするだったらそのための設備ってどこから調達するのか、そしてステークホルダー、このプロジェクトのオーナーとも呼べるような人です。プロジェクトメンバーは5人だけど、でもそのメンバーの中には入っていない。しかしながらこのプロジェクトを依頼した人、このプロジェクトの責任者って別にいたりしますよね。社長だったり専務だったり部長だったり、こういったことをやってもらいたい、みんな頼むよと、わかりました、そういう人です。これはステークホルダーで、青くチェックしたものは全部最初にスが入っています。なので分かりやすいと思うんですね。スで始まるものはぜひ意識していただきたい。スケジュール管理、スケジュールマネジメントができない人はマネージャーには不向きです。まあ、これは議論の余地がないと思います。次にスコープとステークホルダーです。この3つに加えてこのコミュニケーション、これを合わせて考えてもらいたいんですよ。中心はやっぱりステークホルダーです。誰がこのプロジェクトを責任持つのか、もちろん1人とは限りません。で、その人とのコミュニケーションは絶対 対に欠かせないでほしいと思うんですよね。なんといっても最初にスコープ、これをやらないとどうしようもありません。スコープというのは結局は目標とは何か、そういったものです。50人の経営者を秋の展示会イベントに集客してほしいと言われたとします。じゃあ経営者を50人集めればいいんですねと、それで OK ですかとマネージャーは聞かないといけないです。 OK だよと、どんな経営者でも OK ですかと言われた時に、いやそうじゃなくてと、もし営業企画部の部長さんが言うんだったら、じゃあどういう経営者なんですかという、これをはっきりさせないといけないです。そうでない限り目標が正しく定まらないですよね。どこまでの範囲やったらこのプロジェクトは成功なんですかということを最初に認識合わせをしておかないと、とにかくうまくいきません。経営者50人集めました、よっしゃーってみんな言ってるのに、いや集めればいいってもんじゃねえよって言われたら、えってなりますよね。この後に商談が10個欲しいと、でその商談というのはこういった商談でないと困る。じゃあそこから逆算すると、どういった業界のどれぐらいの規模の会社の経営者に来てもらわないといけないのか。なのでこのスコープっていうのはとても重要なんですよ。マネジメントというのは目標を達成させるためにリソースを効果効率的に配分すること。じゃあその目標って何ですか、その目標の範囲ってどれぐらいなんですかということです。ですからマネージャーはまずステークホルダーが誰なのか、ステークホルダーを間違えては絶対にいけません。しかもステークホルダーが一人じゃない場合もありますんで、その人たちとコミュニケーションをしっかりとって、まず最初はスコープ、どこまでの範囲やったらこのプロジェクトって OK なんですかと、これを正しく捉えた上でスケジューリングをしないといけないです。このスコープがはっきりすることによって、その期限では無理ですよと言えたりするじゃないですか。秋の展示会でこれぐらいの経営者を50人集めろ、無理です。30人にさせてください。もしくはどうしても50人だったら、その経営者の要件をもう少し緩和してくれないといけない、交渉事なんで。それがはっきりすることによって、どのようなリソースを活用しようかなと思うし、リソースが足りないんだったらどこから調達したらいいのかということも考えられます。そのためにどれぐらいのコストをかけるべきなのか、どこまでの品質を求められるのか、これら全体を考えて統合マネジメントをしていくということです。これ一つ一つマネジメントしなくちゃいけないんですよ。スコープマネジメント、スケジュールマネジメント、リスクマネジメント、ステークホルダーマネジメント、コミュニケーションマネジメント、それぞれのマネジメントをさらに統合化して統合マネジメントをしていく、これがピンボックの基本的な考え方で10の知識ということなんですね。では続いて一つ一つの知識エリア、例えばスコープマネジメント、ステークホルダーマネジメント、何でもいいです。それぞれはどのようなプロセスでやっていけばいいのか、これが5つのプロセス群で表現されています。ざっと言っていきましょう。1つ目立ち上げ、2つ目計画、3つ目実行、4つ目監視コントロール、そして5つ目が集結です。全体のマネジメントで考えると分かりやすいんで、統合マネジメント的に言います。立ち上げのところで誰がステークホルダーなのか、そしてこのスコープですよね。逆算して物事を考えていかなくてはなりません。ですからどこまでの範囲やったら OK なのか、それを立ち上げ時で認識合わせをしておかないといけないということです。そうしないと計画って立てようがないですよね。どうリスクを取るのか、どれぐらいコストをかけるのか、どこから調達をするのか、どのようなリソースが必要なのか、誰とコミュニケーションを取っていくべきなのか、全部計画に盛り込まないと正しいスケジュールマネジメントはできません。なので1つ目と2つ目立ち上げ計画でほぼ全てが決まってくるんですよ。ここまでできたらあとは実行するということです。ちょっと現実的な話をすると、実行が難しいという人がいたとしますよね。いろいろやってきたんだけどなかなか実行してくれないやつがいるんだよね、こういう場合どうすればいいのという疑問を持たれた方、それはリソースマネジメントがうまくいってないということです。それはもうこの計画段階でおかしいということです。もちろん想定外のこともありますけどね。その人って本当に実行してくれる人なのかということ、これは計画段階で正しくチェックしておかないといけないです。よくある失敗を皆さんにお伝えします。例えば社内のコスト削減のプロジェクトやらなくちゃいけない、そういう時にいろんな組織から1人とか2人ずつ出してもらう、生産部門からも1人、総務からも1人、営業からも1人とか、それってどうやって って選んだのか、いろんな部署から出てもらうっていう、それだけでしょ。もうこの時点でリソースマネジメントが破綻している可能性があります。スコープマネジメントをまずしますと言いました。これだけのことをやらなきゃいけない。じゃあそれをするための人的リソースってどうなのか。この目標を達成させる上で本当にそのメンバーが人的リソースとしてふさわしいのかっていうことは、計画段階で認識合わせを絶対しておかなくちゃいけないです。もちろん実行するのは当たり前です。にもかかわらず、なんでこんなことをやらなくちゃいけないんですかとか、もしくはそもそも何の目的でこれやるんですかとかね、そういうことを言ってくる人って、実行力もなければ意識も低いってことですよね。そういう人をメンバーに入れてはいけないんですよ。リソースマネジメントが最初からおかしいということです。それとうまくいくはずがないということです。これ必ず覚えておいてください。立ち上げ計画実行して、そして、まあ、いわゆる PDCA サイクルですよね。実行していくことによって成果が出たり出なかったりするわけですよね。それを監視コントロール調整していくわけですよ。この集結に向かってやっていくということです。でこの集結がとても重要で、皆さんいろんなプロジェクト関わったことあると思うんですけど、きちんと集結させてますか？期限が過ぎたらもう終わってるはずなんで、そのプロジェクトは。じゃあ結果的にどうなったのか、誰にそれを報告すべきか、もちろんステークホルダーです。この時にスコープが生きてきますね。この範囲で実際にやりました、もしくはやろうとしたんだけれどもこういったことがあってできませんでした、未達成でした、正しく報告しないといけません、次に生かすためにこういった反省材料がありますみたいな話もされたらいいと思うんですね。もちろんうまくいったらうまくいったで、こういうことが良かったと思います、メンバーを評価してもらえませんかって訴えるのもいいと思います。あのプロジェクトって一体どうなった、なんとなく立ち消えてない、定期的に集まってるみたいだけど方向性がおかしくなってないっていうことをステークホルダーに言われてしまっては全くダメです。ですから5つのプロセス群の中でこの集結っていうのは本当に重要です。きちんとプロジェクトマネジメントをしている最中にステークホルダーに対してコミュニケーションをしっかりやっていれば、最後の集結のところでも大体分かってるよっていう話になりますよね。先ほどもお伝えした通り10の知識エリア全てを意識するってことはかなり難しいと思います。大規模プロジェクトであればマネージャーは統合マネジメントに意識を向けるべきで、サブマネージャーみたいな方が2人か3人いてそれぞれに役割分担をさせるっていうのが普通です。でも私たちが担うプロジェクトというのはそこまで大規模なものっていうのはあんまりありませんから、まあ、この中の5つか6つぐらいを意識して1人で取り回しをしていく、これぐらいはしていただきたいと思います。ひとえにマネジメントって言いますけれども、意外と勉強しなくちゃいけないこと、実践する上で意識しなくちゃいけないことがたくさんあるってことはご理解いただけたんじゃないかなというふうに思います。中身の実践に経験があるかどうかは関係がありません。重要なのはマネジメントの経験があるか、マネジメントのスキルが高いかどうか、ここが問われます。このマネジメント講座の動画は何度も何度も見返していただいて、ぜひ実務に生かしていただきたいと思います。今回の講義は以上です。ありがとうございました。